皆様おはようございます。
おはようございます。
あっという間に2月も終わりになりました。第一コリントの説教も今回で早いものですが15回目になります。今日は9章全体半分を読んでいただきましたが、この9章の内容というのは8章の内容の続きとして読んでいきたい箇所です。8章の流れを組んで読んでいく箇所です。8章で語られたことを受け継いでいる内容なんですね。8章はどんな話だったかというと、8章で最後はパロこういうことを言っています。8章の最後にこう言っています。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません、ということを最後に言っています。8章全体はこの偶像に捧げた肉という問題をパウロは取り扱っていました。偶像に捧げた肉を取り扱っていて、最後にこういうことを言っています。つまり、パウロは私は、兄弟姉妹をつまずかせないために今後肉を食べませんというふうに言っているんです。どうしてパウロがこの肉を食べない、そういう決心をするに至ったのかといえば、当時の食糧事情が背景にありました。当時のコリントの市場で売っていたお肉というのは、その多くはギリシャローマの神々のための神殿において、神々に対する供物ですね、供物として捧げられた肉の残りを売っていたわけです。ギリシャやローマの神様に捧げる肉、動物、その動物の肉の一部を市場で売っていた。で、コリントの人たちは市場で売っている肉というのが実は偶像礼拝で使った肉ということを知っていたわけです。で、そのことを知っている信徒たちがパウロが肉を購入して食べているのを見たとします。そしてこう考えてしまうわけです。あれ、パウロ先生は偶像礼拝で使った肉を食べているのか。パウロ先生は偶像礼拝を大した問題だとは考えていないんだろうか。では自分も親類とか友人との付き合いもあるので、ギリシャの神様への礼拝とかお祭りに参加してもいいんじゃないかと、こういうふうにちょっと勘違いをしてしまって、ずるずるとですね、その当時いろんな神様の礼拝がありましたので、誠の神だけでなくてギリシャの神様、ローマの神様、あるいは皇帝礼拝などいろんな宗教行事にですね、付き合いで呼ばれる、じゃあ行ってもいいのかと、そういうふうになってしまってですね、だんだんとこの信仰から離れていってしまう、そういう事態を招いてしまうことをパウロは恐れたわけです。ですから兄弟姉妹の信仰をぐらつかせるぐらいなら、そんなことになるぐらいなら、自分は肉を食べる権利を捨てます、私は肉を食べてもいいんだけれど、その肉を食べる権利を捨てるんだということを言ったわけです。大胆なことを言うわけですね。肉を食べない、皆さんも想像していただきたいんですが、この、肉のない生活、なかなか今の現代社会では考えがたいですが、ハンバーグとかですね、とんかつとか、そういったものは唐揚げも全部食べれない、そうなるとなかなか私たちの食生活も貧しくなると思いますが、パウロはそういうことを言ったわけです。しかしパウロはこう言うとですね、困る人もいたわけです。当時お肉は非常に高価なものでしたけれど、その肉も十分に買えるぐらいの経済的な余裕のある、豊かな信徒さんもいたわけです。ですから肉を普通に楽しんでいる人もいたわけですが、しかし彼らの先生であるパウロが、私は今後教会の皆さんの信仰のために肉を食べませんと宣言をしてしまうとですね、その自分たちだけが肉を食べることにどこか後ろめたい気分にさせられる人もいたわけですね。肉を食べたいけどパウロ先生は私たちのために食べないなんて言うと、私もちょっと食べてはいけないんじゃないかと、そういうふうに思ってしまうと。しかし食べたいわけですね。ですからそうなってしまうと困る。で、食べないっていうのはおかしいんじゃないかと、何を食べてもいいじゃないかと、何を食べるな、 お酒を飲むのとか、そういうことは、そういうルールに縛られるのは立法主義じゃないかと。でパウロは立法からの自由を盛んに説いているじゃないかと。それなのに新しいルール、肉を食べちゃいけないとか、そういう掟を作って私たちを縛ろうとするのかと、それおかしいんじゃないか、まあ、そういうふうに思ったり言う人がいたのです。いつかパウロのこの大きなですね、自分の好きなものを立って皆さんのために、ということを言われるとですね、ああじゃあ私たちもそうしなきゃいけないのかなとなってしまうとですね、食べる自由が奪われる、それは困る、まあ、そういうふうに思う人もいたわけです。で今日の背景というのは、そのパウロがそういう自分に対する批判を意識して、自由について、またキリスト者としての権利について9章で語っています。ですからこの自由とか権利って言葉は何度も出てきますが、まあ、それはそもそもお肉を食べる自由とか権利とか、そこから来たわけですね。その肉を食べる自由権利について語っている中でこの問題が出てきたわけです。私たちの生きている時代というのも、パウロの時代と比べるとですね、非常にこの個人の自由とか権利に対する意識が高まっているわけですね。自由と権利が手厚く保護されている時代だと言います。日本国憲法の12条にもこうあるわけです。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うということであってですね、この自由と権利というのは、この不断の努力によって得たものなので守らなきゃいけないと、まあ、しかしながらこれを乱用してもいけない、まあ、こういうことを言うわけですね。で自由とその乱用、権利の乱用というのはなかなか難しい問題ですね。特に今コロナ問題でですね、この自由と権利とその乱用の問題が非常に問題になってます。コロナ状況なので、感染防止のために私たちの自由が制限される、あるいは権利が制限されるわけですが、まあ、それは公共のために必要だということもあるんですが、あんまりこう何でもかんでも禁止されるとですね、自由が奪われてしまう。でどこまでがその自由なのかと、でどこまでがその自由の侵害になるのか、まあ、これ人それぞれこう感じ方が違うわけですね。ここまではまあ当然これからやってもいいと思う人もいれば、それやりすぎだという人もいるわけですね。ですからそういうこの自由とか権利というのはですね、私たちの感じ方によってもだいぶ変わってきます。難しい問題なんですね。でパウロもこの難しい問題をに取り組んでいるのがこの9章なわけです。この自由とか権利というものをどういうふうに考えるか、まあ、そのことを念頭に置きながら今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。でこの9章でパウロが自由と権利というテーマを扱うために選んだ問題というか、そのトピックというのは、この伝道者であるパウロが自らの生活を献金によって支えてもらう権利、まあ、というなかなか重たいトピックなんですね。ですから伝道者が献金によって生活を支えてもらう権利ということをパウロは言っているわけです。まあ、これ難しい重たい問題ですね。私たち今日の教会の牧師や宣教師も皆様の尊い献金によって生活を支えられています。私たちは、まあ、とてもそんな権利があるなどと言えないわけです。それはもう本当に、そんなことにも思っておりません。本当にありがたいことだというのが正直な気持ちです。しかしパウロはここではですね、私にはそういう権利があるんだと、あなた方からそうしてもらう権利があるけれど、その権利を自分は使わないんだということをですね、まあ、そういうことを大胆に言ってるわけです。私は支えてもらう権利があると、ただそうはしないんだというふうに言うわけです。なんかこう言われるとちょっと恩着せがましく感じますですね。ですからコリントの人たちもこういうことを聞いて、まあ、気分を害されたかもしれない。まあ、例えば、まあ、教会でもですね、皆さん、献金するのは義務ですよと、なんてこと言われるとですね、これは自主的にやってるのにそういうふうに言われるのはなんか嫌だなというふうに思うことはあると思うんですが、パウロもかなり強い言い方をしてるわけですね。ただこのなかなか献金というのは大きな問題なんですが、特にこのパウロとコリント教会の人たちの間にはですね、この献金をめぐってわだかまりがあったんですね。 特にこの第1の次の第2コリントの手紙では献金問題が大きくクローズアップされています。献金の問題が大きくなっている。その箇所を1箇所だけ見てみたいんですが、第2コリントですね、第1の次の第2コリントの11章というところですね、7節から9節ですから、皆さんの358ページですね、そこをちょっと読んでみたいんですが、第2コリントの11章7節から9節、358ページになりますが、ここをお読みいたします。はい、お読みします。それとも、あなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万事につけあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりですということを言うんですね。これはどういうことかというと、実はパウロはですね、コリント教会からはいわゆる教会社員というかですね、この献金を受け取らなかったんですが、しかしどの教会からも受け取らなかったわけではないんですね。でパウロが先に立て上げたマケドニアの教会、テサロニケ教会やピリピ教会からは献金を受け取っていた。しかもコリントで活動する生活費や活動費の献金をコリントからではなくてですね、テサロニケやピリピからもらっていたわけです。でしかもコリント教会よりもピリピやテサロニケ教会の方が貧しかったんです。この貧しい教会から違うところで活動している献金をいただいて、でコリント教会からはもらわなかったという、ちょっとこういうちょっと複雑な事情があったんですね。でコリント教会の人たちの中には、このことに、傷ついた人もいたんではないかなと思うんですね。なぜ他の教会からの献金を受け取るのに私たちが受け取らないのかと、しかもコリントで働いているのにということがあったわけです。この問題は尾を引いて、それがパウロとコリント教会との関係が悪くなってしまった一つの原因となっているんですが、今日はそのことにはあまり詳しくは触れません。しかし今日の箇所からは、なぜパウロがコリント教会からの献金を受け取ることをしなかったのか、その理由の一端が伺えるように思います。こういう、ですから献金というのはかなりコリントの教会とパウロの間ではこう難しい問題だったんですね。パウロは他の教会からの献金を受け取るけど、コリントから受け取らない。でこれ第2コリントだと分かるんですが、しかし受け取らないんだけど、エルサレム教会への献金はコリントの人に、献金をするようにとこう一生懸命促すわけですね。自分の献金を受け取らないけど、エルサレムへの教会に献金をしなさいということも言う、こういうこともあるので、なかなかこのコリント教会とですね、パウロはこの献金についてちょっとこう難しい状態があったということをまず踏まえておきたいんですね。でやっぱりコリントとパウロの関係はちょっと難しい状態がある、この第一コリントを読んでいけば分かるんですが、例えばこの1節から2節にかけてパウロは自分が使徒だということを一生懸命弁護してるんです。私は使徒なんだと、使徒っていう、私たちは使徒パウロというので、パウロは使徒で当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、しかし最初の原始教会、初代教会では誰もがそれを認めていたわけではありませんでした。こう言うと驚くかもしれませんが、これパウロを理解するように、このパウロがみんなから使徒とは認められてなかったということが大事なポイントなんですね。今日ではパウロというのはです、もう大使徒ですよね。使徒の中の使徒という感じで、新約聖書の約半分を書いた、キリスト教の歴史上こう最大の神学者といっても過言ではない。パウロの権威というのはものすごく大きいわけですね。使徒の中の使徒、パウロの教えからいろんなこう重要な教義ができてますので、パウロが使徒では当たり前だという私たちの今日的には思うわけですが、パウロが活躍していた時代にはですね、パウロが生きていた時代にはそこまでの権威はなかったんですね。むしろ パウロを他の人よりも一段低いものとして見られる傾向があったわけです。これは実は聖書の中でもそういうのがわかるんですね。で、使徒の働きというこのパウロの活躍を記録している使徒の働き、こうありますね。使徒の働きはこの一箇所だけ、14章4節を除いてパウロを使徒とは呼んでいません。使徒の働きを書いたルカ、ルカ福音書を書いたルカなんですが、ルカはパウロを使徒と呼ばないんですね。まあ、ルカっていうのはパウロと同伴をした非常に近い人なんですが、パウロを使徒とは呼んでいない。でなぜかというと、まあ、ルカにとってこの使徒というのは一つの条件がある。これイエス様の交渉外、イエス様の働きの中でずっと一緒にいた人なんです。イエス様と共に活動した人、イエス様の宣教の働きに伴ってその十字架復活まで目撃した人ですから、イエス様とパウロというのはですね、イエス様の生前のイエス様を知らない、イエス様は天に昇ってから人になった人なので、直接イエス様から教えを受けたことないわけですね。ですからイエス様の教訓を受けていない、まあ、そういう人物、まあ、そういう人物はこの人の働きの基準というかですね、使徒というのはイエス様と交渉を共にしたという条件からすると使徒にならないわけです。ですからこの書簡ではパウロは使徒と呼ばれていない。またコリントの教会にはですね、この書簡の前半で学んだように、コリント教会にはペテロ派という人もいたんです。ペテロをリーダーとする人たち、まあ、彼らがすると ペテロはまあ使徒のリーダーですので、パウロは使徒ではない、人ではないのに何か人のように振る舞って自分たちにああしろこうしろといろいろ指示してくる、まあ、そういうちょっとこのけしからんやつだというですね、まあ、陰口を叩く人もおそらくいたんでしょうね。それですからなかなかこのコリント教会は難しい教会なわけですね。みんなパウロのことをですね、こうよく言うと限らない、そういう状況、まあ、大きな教会でいろいろグループがあったものですから、そういう状況になったわけです。そういう人に対してパウロは、しかしですね、パウロは自分は復活した主を目撃したんだと、復活の主を見てると、さらには復活の主から宣教の働きに召されてる、自分は使徒なんだということをですね、繰り返し主張しています。自分は使徒だということをパウロは繰り返し言っています。これパウロの手紙を知る上で重要な点なんですが、で2節でもこう言ってます。今日の2節でもこう言ってます。たとえ私が他の人々に対しては使徒ではなくても、使徒ではなくても少なくともあなた方に対しては使徒なのです。あなた方は主にあって私が使徒であることの証人ですというですね、こういうことを言ってるわけです。パウロ自身もですね、自分のことを使徒と認めない人がいるってことに気づいていたわけです。まあ、しかしパウロは自分が立てた教会であるコリント教会の信徒にとっては私はまさにイエス様から使わされた使徒なんだということを言っています。でもし私が使徒でないならば、あなた方の教会はキリストの使徒によって建てられた教会ではないということになってしまいますねとパウロは言っているわけです。ですから私はあなた方、少なくともあなた方にとっては使徒なんだということを、イエス様から使わされたんだということをパウロは強調しているわけです。まあ、しかしこういうことをわざわざ言わなくちゃいけない、弁明しなくちゃいけないこと自体ですね、パウロの使徒職に疑問を持っている人がコリントにいたということの証拠になるわけです。まあ、ともかくもパウロは自分は少なくともあなた方に対しては使徒なんだと強く主張して、その権利があるということを言います。権利というのは、まあ、ギリシャ語のエクソシアという言葉ですが、これ権威とも訳せますね。権威がある、権威がある。でパウロは使徒職に伴ういろんな権利を持っている、権威がある。パウロには飲み食いする権利もありますし、飲み食いのためのこの費用をですね、献金で支えられる権利もあるということをパウロは言っています。まあ、そこでパウロは他の人たち、十二使徒のリーダーであるケファ、まあ、つまりペテロとかですね、イエス様の実の兄弟であるエルサレム教会のリーダーのヤコブ、そういう人、彼らとその妻がですね、信徒の献金によって支えられているという事実をパウロは指摘します。で自分も同じような人なんだから同じ権利を持っているんだということを言いたいわけです。まあ、しかしパウロはそういう権利があるということを、まあ、繰り返し言いながらですね、で自分はその権利を 用いないんだということでですね、私はその権利を用いない。パウロとその仲間のバルナバは生活のための資金を得るために仕事をしなくてもいいというその使徒の権利を進んでこう放棄して自分で働いてるんだと、あるいは他の教会から献金をもらってる、まあ、そういうことをパウロは言うわけです。パウロはテント職人として働いていました。まあ、しかしパウロはこれは当然ではなくて、まあ、例外なんだということを言うわけですね。というのは使徒というのは基本的に献金によって支えられるべきだということを言うわけです。それでいろんなこの例を引くわけですね。で、一つは一体自分の費用で兵士になるものがいるでしょうかということを言うわけですね。自分の費用で兵士になるものがいるのかと。で、戦場に赴く兵隊は戦いに専念するんであって戦場でどうやってこの日々のですね糧を得ようかとか考えないわけですね。どうやってこの生活費を稼ごうかと考えずにもうひたすら戦争に専念する。でも生活のことを考えてですね戦争しているともう戦争にならないわけですね。もう周りが戦争中にそういうことを考えているともう戦争にならないと。でそういう兵隊ばっかりの軍隊はもう負けてしまうわけですね。ですから兵隊というのは自分の生活を心配することなく戦場での働きに専念しなければならない。同じようにこの宣教師という、宣教師というある意味で戦場のようなですね、ところに赴いている人たちも、まあ、どうやって福音を広める。で、信者さんを獲得して教会を作っていく。まあ、こういうことに専念すべきであって、どうやってこの日々の糧を得ようかと悩むのはですね、そうすると、宣教がおろそかになるということをパウロは言ってるわけですね。またこういうことも言います。自分で葡萄園を作りながら、その実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうかということを言います。で、ブドウ畑とか羊の群れというのは教会を例えることを指して例えですが、まあ、農夫は自分が耕したブドウ畑からの収穫を食べるように、教会という農地を耕す宣教師は教会の生み出す実りから食べることができるんだと。羊の群れも同じだということをパウロは言うわけです。まあ、このようにこうパウロは再三ですね教会の、まあ、いわゆる献金を受ける権利があるということをですね、自分は使徒なんだからということを繰り返し言うんですが、言いながらもですね、でも自分はその権利を用いないということを言うわけですね。ちょっとしつこいぐらいですね、自分は権利はある、でもそれは使わないんだということをですね言うわけですね。で、こう言ってます。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのにですね、それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。私はこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのですということですね。ここ大事なポイントです。パウロはコリント教会からの権利を受けるという権利を使わない、用いない。なぜなのかと。あんまりパウロは詳しく説明しないんですね。で、こう簡単にキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなんだという、福音のためなんだということですね。まあ、これ前回も同じようなこと、肉を食べない、これも福音の妨げにならないためだと。肉を食べないですとか献金を受け取らないということが福音の妨げにならないためだということをパウロは言うわけです。で、なぜなのかというですね、なぜそのでも他の教会から献金受け取ってるじゃないかと、なぜじゃあこのコリントから受け取らないのかと、それがなぜ福音の妨げになるのかということをですね、あんまりこうはっきりとパウロは書いていないんですが、まあ、しかしよく、まあ、これのコリントの手紙を読めばですね、なんとなくその訳がわかる気がするわけですね。で、コリント人への手紙を読めば誰でも気がつきますが、まあ、コリント教会というのはトラブルのデパートのような教会なわけですね。信徒たちはいろんなこう世俗の考えに影響されて、パウロには目に余るような言動をとっていた。まあ、いわゆる彼らはこの従順ではないわけですね。難しい人も結構いたわけです。で、さらには当時のギリシャ世界では、まあ、有数の港町であるコリント、この教会の信徒には、ね、相当な資産家もいたわけです。 でもしかするとパウルはこうしたですねトラブルメーカーのようなですね、人から献金を受け取ることに警戒感を持っていたのかもしれない。まあ、これどの世界でもありますが、深く経済的にこう頼ってしまうとですね、彼らが起こすトラブルとか問題についてはこう意見もできない、目をつぶらなくちゃいけないと、そう考えたのかもしれない。まあ、このパウロ自体はっきり書いてないのでこう、まあ、なんとも分かりませんが、このパウロの行動とですね、このコリントの手紙から見るとそういうことは十分可能性があると思うんですね。まあ、しかしコリント教会のある A さんとか B さんと特定の人からの献金を受け取らないということをすると、まあ、露骨な逆差別になってしまいますので、それもできないので、コリント教会からは一切献金を受け取らないというですね、そういうポリシーを定めたということはあり得るわけですね。まあ、こういうパウロなりのこう判断ですね、この教会の状況を見てそういうことを決めたと思うんですが、しかしパウロのこういう行動はコリントのこの真面目な人たちにとってはちょっとですね、あんまりこの嬉しくない、傷つく人もいたと思うんですね。でパウロの働きを支えたいって純粋な善意を持っている人が自分の善意が拒否されたと思ったりですね、自分も他のトラブルメーカーと一緒になってるのされてしまうのかと、まあ、そういう不満を持った人もいたと思われます。まあ、これがあのパウロとコリント教会とのこの対立に発展していくことを見るとですね、お金の問題は非常に難しいということを思わされます。しかしこれまで読んできたようにコリント教会の数々の深刻な問題を考えますと、パウロがコリント教会から献金を受け取らないと決めたのは仕方がないようなことにも思えます。献金を受け取らないという決断の背後にパウロのコリント教会への厳しい見方があると気づいた人も当然いたと思うので、まあ、彼らの心境は複雑だったということが想像に難くないわけです。まあ、こういうこの非常にこのコリント教会とパウロの関係というのは難しい関係だったということですね。でパウロも非常にここではですね、弁明帳なんですね。自分に対するこういろんな批判があることも意識しながらこう書いています。でパウロは自分が献金を受け取らないのは自分の誇りの問題であると、矜持の問題だというふうに言っています。パウロは14節でまたこの献金を受け取るのは当然だということを言うわけです。で今度はイエス様の権威に訴える、主イエスもそう言っているんだと。これは開けずに結構ですが、イエス様はルカの福音書10章7節でこう言っています。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい、働く者が報酬を受けるのは当然だからです。働く者、福音のために働く者が報酬を受けるのは当然だということをパウロもイエス様もおっしゃっている。ですからパウロもその権利があると言うんですが、まあ、しかしここでも私はその権利を使わないんだということですね。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのではありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。死んだ方がマシだというですね。ですからこのコリント教会から謝儀を受け取って誇りを奪われるぐらいなら死んだ方がマシだとまで言うわけですね。何がそこまでパウロに言わせたのかというのは難しい問題ですね。なかなかそのにわかには分かりづらいわけですが、やはりパウロもここでコリント教会の事情をよく考えていたということがあります。コリント教会の人々たちというのは自分たちの知恵を競い合う、誇り合う、まあ、その結果教会は分裂してしまったという教会でした。それ自分が他の人よりも上に立ちたい、偉くなりたいという競争心が生み出した分裂だった。しかしイエス様は自分の権利を進んで放棄して人に仕える道を選んだ、こういうイエス様の生き方を示し、コリントの人々にも反省を促す、そのことがパウロの手紙を書いた大きな目的なわけです。ですからパウロは自分がいろんなこう権利を使わないことでコリントの人たちもそれに習ってほしかったわけです。まあ、当然みんな肉を食べる権利はあるんだけれど、でもあなたのその行動が他の信徒たちのつまずきになるんではないかと、そうであればあなた方も自分の権利を制限することを受け入れてほしいと。難しいことですが、イエス様もそうしたように、私もそうしたように、あなた方も互いにそうしてほしい、そして教会の一致を保ってほしい、まあ、これがパウロの願いなわけです。ですからパウロも自分はイエス様に習ってるんだと、イエス様も ご自分の権利を進んで放棄したように、私も自分の権利を放棄するんだ。その具体的な行動は、肉を食べることをやめる、詐欺を受け取ることをやめる、まあ、こういうことであると、まあ、これは私がイエス様に習っていることなんだと。ですからそれがパウロの誇りだと。私はイエス様の生き方に習っている、まあ、そのことがパウロの伝道者としての誇りだったわけです。それを奪われてはいけないということをパウロ言っているわけです。まあ、なかなかこれも非常に難しい問題でありますが、パウロの言っていることは、もちろん私たちは自由があるわけですが、その自由というのは愛のために用いるべきものであると。他の人の信仰を立て上げるために用いるものであって、他の人の信仰の妨げになるんであれば、自分の自由を進んで制限する、そういうことも必要ではないかというパウロは問いかけているわけです。結論になりますが、今日は自由、今日は自由とはというタイトルで話をさせていただきました。現代の社会というのは、人々が自分の権利や自由をですね、強く叫ぶ、訴える時代であります。厳しい言い方をしてしまうと、私たちの社会ではついですね、自分の義務よりも権利の方に目がいってしまう、そういう時代かもしれません。そういう時代にあって、パウロの生き方というのは、キリスト者にとっての自由とは何なのかという問題を改めて問いかけるものだと思います。自由というのは自分のためだけにあるものではありません。少し考えれば当たり前ですよね。もし世界中の人たちが自分の欲望の命じるままに自由に振る舞ったらですね、どうなってしまうのかと。みんなが自由に振る舞ったらですね、私たちの生きる世界から自由じゃなくなっちゃうわけですね。みんなが自由に好き勝手に行動する。そうすると結局強いものだけが自分の自由が追求できる。強いものだけが自分の自由が追求できてしまう。逆に強食のような世界になってしまう。そうすると全然自由じゃないわけです。自由を追求することで、かえって私たちの自由が制限されてしまうということになります。ちょっと翻って言いますと、これは難しい問題ですが、今日のいわゆる新自由主義にも、新自由主義経済と言われるものにも当てはまってしまうかもしれないと。自由に経済的利潤をですね、無制限に追求していいという、そういうことをやってしまった結果ですね、巨大な経済格差が生まれて、持たざる者は最低限の自由さを奪われてしまう、そういう状態になってしまっています。しかしキリスト者の自由というのは、自分にとっての自由だけでなくて、他人の自由や利益を考える、そういう自由でもあるわけです。そういう自由の用い方によって教会を立て上げられる。イエス様も自分の自由や権利を自ら制限して、貧しい旅人のように生涯を送った。その主の歩みを覚えるこのレントの季節に、イエス様に習って歩んだパウロの歩みについても覚えながら、またこのレントの期間、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りします。私たちの人生を導かれる神様、その名前を賛美いたします。今朝は前回に続いて、コリントの人々のために自分の権利を進んで捨てるパウロの生き方を学びました。それはパウロのコリント教会の人々への愛のためでした。私たちも自分たちの自由や権利を用いるときに、それが果たして人々の益になるのかどうか、隣人の益になるのかどうか、それを考える広い心を持つことができるように助けてください。私たちの救い主、イエス様の名によって祈ります。アーメン。